それでは本日の聖書箇所を拝読させていただきます。本日はローマ人への手紙8章6節から11節です。新約聖書の309ページ上の段でございます。それではお読みいたします。ローマ人への手紙8章6節から11節。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。このところから聖霊によって生かされると題して、西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、6月第3の手術の礼拝を与えてくださりありがとうございます。私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかり、また私たちに対する神様のご愛が表されていることを心から感謝いたします。私たちの心の中にはまたさまざまな思いがありますけれども、何が神様に喜ばれることであり、また悲しませることであるのか、また私たちは聖書の言葉を通して知ることができますように、私たちの思いの中から、また本当に神様が罪と示されるようなものがあるならば取り除いていただき、そしてまた神様のその愛によって私たちの心をまた豊かな祝福に預かるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも私たちの心に語り、また私たちを励まし、慰め、助けてくださるご聖霊が私たちのうちに働いて、神様のその真実な愛を分かるようにしてくださるようによろしくお願いします。また私たちも神様の愛に応答して生きるものとさせてください。神様の祝福、また喜びをいただいて、それぞれのところに使わされるものとなしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は聖霊によって生かされるということを今読んでいただきました。ローマ人の手紙の8章6節11節から共に見ていきたいと思います。私はある時に外出先で急な用事を思い出して、ポケットにスマホが入ってたんですけれども、それを取り出してですね、電話しようと思ったんですが、全然つかないわけです。何か故障してしまったのかなって思ったんですけれども、電池が切れていた、電源が入らなかったわけです。ですから、いくら高性能なスマホであったとしても、もう電池が切れてしまっていると全く動かない。それは私たちの信仰もある意味同じようなところがあるのではないだろうかと思います。いくら自分で頑張ると言ってもですね、もう力がなければ動くことができないわけです。私たちも一生懸命信仰に励みたい、そういう願いは持ってるんですが、もうそれこそそのエネルギーを使い果たしてしまうと、もうバッテリー切れのスマホのような状況になってしまうのではないだろうかと思います。じゃあ、そういうふうなその電池切れしないためにはどうしたらいいのかっていうのが、実は この聖霊によって生かされるということになるわけなんです。私たちは確かに自分の体を持ち、またいろいろ考えて生きてはいるんですけれども、しかしその元になるのは実は私たち自身ではないということを知らされます。今読んでいただいた聖書の中で6節を見ると、この肉の思い、そして御霊の思いという言葉が出てくるわけなんです。で、人間は考える足であるってですね、パスカルという人は言いました。だから私たちは必ず考えます。いろいろ思うところがあるわけなんです。でも聖書のこのところでは、この肉の思いと御霊の思いというふうに分けて出てきます。この肉っていう言葉なんですけれども、まあ、一番誤解しやすいのは、あのミートの食べる肉か、そうではないわけです。聖書が言ってるのはステーキとかですね、もうしゃぶしゃぶとか、そういう話をしているのではないわけなんです。この肉っていうのは実は自分の思い、自分の力、自分の賜物、自分の持っているもの、そういうもので問題を解決しようというような、その思いが実は肉の思いということになるわけです。もう極端な言い方をすればですね、あの神様に別に助けてもらう必要はありません、私はもう自分で全部解決します。でもそれが実は私たちの心のエネルギーが切れてしまう。もう肝心な時にスマホ使いたいと思っても電池切れ、使い物にならないわけです。じゃあどうすれば私たちはいつも力が与えられて、そしてまた肉体はやがては滅んでいきます、亡くなります。まあ、私はついこの間も、まあ、葬儀をした、もう本当に親しい肉親がですね、亡くなる、もう火葬に伏すわけです。そして姿をもう見ることはできない。まあ、今私たちは肉体を持って生きているとしてもですね、やがてはもうこの地上から去らなければならない時が 100% あるわけです。しかし神様は私たちにこの永遠の命を約束してくださっておられる。まあ、私たちはこの世に生きています。しかし聖書を見ると、新しい天と地に生きるということがですね、約束されているんです。まあ、簡単に言えば天国です。天国で生きるために、実は私たちは新しい命、永遠の命、復活の命、その命を実は与えられる。そしてもう一つは平安ということです。その平安というのは揺るぎのない心の平安、もうどんな大嵐に見舞われてももう不安にとらわれない、死の恐怖に脅かされない、もう心が落ち着いている。まあ、ジョン・ウェスレーはイギリスからアメリカに渡りました。しかしその途中でこの大嵐にあった。そして彼も甲板に出てですね、もうどうなるんだろうかと、もう不安と恐れでおののいていたんです。ところがその一団の中に賛美歌を歌っている人たちがいる。もう年寄りや子供までもがですね、全然恐れないで神様を称えていたわけなんです。で、それはモラビア派っていう人たちの、まあ、団体でアメリカに、まあ、伝道に行くっていうようなですね、そういう使命を持った人たちであったわけです。で、どうして恐れないのか、逆に彼はですね、尋ねられたわけです。あなたは本当に救われてるんですか、永遠の命持ってるんですか。ウェスレーは答えられなかったそうです。で、彼はアメリカの伝道旅行は失敗してしまった。まあ、連帯問題も起こしてですね、彼はもう方法の手でイギリスにもう帰ってくる。しかしそのモラビア派のそのリーダーの人と親しくなっていて、まあ、ロンドンのアルダスゲートっていうところで集会やってますから、来ませんかと 誘いを受けてですね、でその時に彼はまさに聖霊体験、彼の心がもう燃やされるというですね、そういうことが起こったわけです。実はそれはまさに御霊の思い、命と平安が与えられる。ですからその約束は私たちにも言われていることであるわけなんです。神様は私たちに滅びることのない命、そして揺らぐことのない平安を与える、その約束があるわけです。しかし肉の思いは神に敵対し、神様を決して喜ばせることはできない。もう自分が自分がって言っててですね、果たして問題がどれだけ解決できるだろうか、いや逆に人ともう争ってしまう、そういうことがあるわけなんです。しかし神様は私たちにこの御霊を与えてくださる、まあ、私たちがもし自分自身がもう神様から離れている、神様が喜んでくださるようには感じられないとするならば、方向転換する必要があるわけです。じゃあどうしたらいいのか。9節のところにしかしっていう言葉が出てくるわけです。もうこれはよく言われる大逆転のしかしなんだ。喜ばせることもできないどころか、もう神様に対立してしまっている。じゃあ解決はどこにあるのか。9節のところに、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならと条件がはっきりと示されているんです。神の御霊がうちに住んでおられる、ただそれだけです。神の御霊とは何なのか、もう別の言葉で言うと聖霊、聖霊とは一体誰なのか、もう一言で言うならば神ご自身、まあ霊であるからスピリット、目で見ることはできないわけです。でも私たちは聖霊がおられるっていうことを違った形で見ることはできる。まあ例えば風が吹く、風そのものを私たちは肉眼で見ることはできません。しかし風が吹いてるとですね、涼しさを感じる。まあこの間も涼しいなっていう時がありましたけども、大きな風が吹いててですね、気持ちが良かった。でもその風を見ることはできないけれども、私たちは実際にそれを感じることはできます。そしてまた風に吹かれている木を見るならば、枝や葉っぱがですね揺れているわけなんです。ああ風が確かに吹いている、そのことを私たちは見ることができます。しかし大事なことは何かというと、その神の御霊、聖霊がこのうちに住んでおられる。実はそれを私たちは自分の心の中で思う必要があるってことです。ほとんどの人はその肉の思いっていうのはあると思います。しかし果たしてどれだけ意識的にですね、御霊の思い、そういうことを考えているクリスチャンがいるだろうかと思うわけです。聖霊がうちに住んでおられる、まあ、私たちは神様の助けなしにですね、クリスチャンとして生きるっていうことは私は不可能だと思います。神様が助けてくださるからこそ、日々の生活の中に神様の守りがあるから、実は私たちは生きることができる。しかし私たちは本当に残念ながら、その神様の愛、またその恵み、忘れてしまうということがあるわけです。それは私たちも日々の生活の中で思い見ることがあるのではないだろうか。失敗することがあります。つまずいてしまうこともあるし、自分の心が暗くなったり不安に恐れてしまう。じゃあその時にこの御霊の思いが自分のうちにあるんだろうか。 私たちはそれを点検する必要があるわけです。神の御霊と7節にはあるんですけれども、その終わりの方にはキリストの御霊も一緒です。神の御霊もキリストの御霊も一緒である。また10節にはキリストがあなた方のうちにおられる、このキリストがうちにおられる、私たちの団体では内住のキリストっていうふうに言っています。キリストが私のうちに生きておられる、それがもう私たちの信仰なんだ。だから心の中心は何かっていうと、キリストであって自分ではない。それがもう私たちの日々の生活の中に表されていく。もっと別の言い方で言うならば、キリストに従っていく、それがもう私たちの日々の生活ということが言えると思います。しかし現実に従うことができないということが出てくるわけです。そしてそれはどこから始まったかというと、アダムとエヴァから、それは始まったということなんです。神様は約束された、もう何をしてもいい、自由だ。ただしエデンの園にある中央の木の実を取って食べてはならないと、それだけ言われたんです。ところが彼らはですね、もう蛇、それはもうサタンの化身であったんですけれども、騙された。もうそれを取って食べたら神のようになれると。おそらく私たちも本当に神様のようになれたらどれだけ素晴らしいかというふうに思うわけですし、また聖書の中にはキリストに似たものになるってですね、そう書いてあるわけなんです。もう自分がそのような立派なものになりたい、そういう思いはですね、素晴らしいんです。ところが私たちは神様との約束をですね、破ってしまうと、実は祝福に預かることができなくなってしまう。まさにアダムとエヴァは約束を破って、彼らはどうしたのか、途端に目が開けてですね、自分たちが裸であることが分かった。で、彼らは一生懸命自分の裸を隠す、そしてついには神様から隠れていった。神様の前に出ることができない、それが罪の始まりであるということです。ですから私たちも実はアダム以来のその性質を、もう嫌なんですけれども受け継いでしまっている。もう生まれながらにしてもう罪の子供であるとしか言いようがないわけです。だから私たちのその罪を解決するために、神様は一人子イエス・キリストを私たちに使わせてくださった。罪の行く先は何かというと死である。聖書は明らかに言ってます。罪の支払う報酬は死である。しかしイエス・キリストがアダム以来持っているその罪の性質を、その裁きを身に受けてくださって、私たちのために命を捨ててくださった。難しい言葉で言うと、贖い、代価を払って買い取る。その代価を払って買い取るっていうことは何かっていうと、9節の終わりを見るとキリストのものっていう言葉が出てくるんです。キリストのものとされる、キリストに属するものとなる、キリストの命が自分のうちに与えられる、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるっていうのは、すなわち十節にあるキリストがあなた方のうちにおられるということです。ですから私たちは自分の心を点検してみるときに、自分の心の王座にキリストがおられるんだろうか、自分はキリストと共に歩んでいるんだろうか、そのことを私たちは点検する必要があるということです。そして実はそのことのために 神様は律法を私たちに与えてくださった。ですからイエス様は何て言われたのか。私が来たのは律法を廃棄するためではない、律法を成就するために来たのである、はっきり言われました。だから私たちは今も旧約聖書をですね、聖典として神の御言葉として持ってるんです。そしてその律法の代表的なものは何かっていうと十戒です。あの十戒を要約するならば二つの言葉で言い表される。一つは何かっていうと、それは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なる神を愛するということです。神を愛することなんだ。そしてもう一つは自分の隣人、自分のようにその人を愛する、それが律法の精神だと言われているわけなんです。そして律法は実はキリストに導く養育係なんだ。ですから律法はなくなりません。律法を通して何がわかるのか。それは自分が神様を愛していない、そして隣人を愛していない、愛せない、その典型的なことをイエス様は良きサマリア人に例えて話されたわけです。強盗に襲われて傷ついている者が倒れていた。ところがレビ人も祭司もですね、見て見ぬふりをしてそこを通り過ぎていった。ところがユダヤ人が嫌っているそのサマリア人はそのことを厭わないで傷ついた人を解放し助けてあげて、そして宿屋まで連れて行き、もう代金まで払う。誰がその人に親切にしてやったのか。レビ人でもなければ祭司でもなかった、嫌っていたサマリア人だった。イエス様はあなたも言って同じようにしなさい、はい分かりました、そうします。私たちはそれができるんだろうか。簡単にはできないことだと思います。何が分かるのか。自分には愛がないんだ。ですから律法はまさに私たちを映し出す鏡であるということです。だから鏡がなかったら自分の姿っていうのは私は分からないと思います。教会にも鏡がですね、2つあります。玄関のところと礼拝堂入るところに、一応私も鏡見てですね、顔が映ってるのでどういう顔をしてるのかなって、それで、見て入ってくるわけですけれども、外見は分かってもじゃあ心の中までは人は見抜くことはできない。しかし神様は分かっておられる。私たちの心の中の思いが肉の思いなのか御霊の思いなのか、そして私たちはそのことを知らなければならないわけです。なぜならばやがてはその死ということがありですね、そしてまた私たちは自分で自分が決めるっていうのではなくて神様が裁かれるんだっていうことを知らなければならないわけです。私はつい最近その私たちの名前がですね、命の書に記されている、モーセという人はイスラエルの人たちが救われるためには私の名前が命の書からもう取り去られても構いませんって言って神様の前に命がけで出た。私たちもイエス・キリストを信じてその命の書に名前が記されてある。ところがですね、その命の書っていうのをこう見ていったときに黙示録の20章に命の書のことが出てるんです。でそこで私は改めて驚いたのは、その命の書が開かれて行いに応じて裁かれる ってですね、その言葉を見たときに非常にもうドキッとしました。ただ単に天国に入るっていうだけのことではないわけです。行いに応じて裁かれる。私たちは神様によって義と認められるのは行いではない、信仰だ。信じることによって救われる、そう信じてます。そして信仰義に正しいとされて天国に入れる。じゃあそれだけであとは何でも好き勝手にやっていっていいのか。でも私はその行いに応じて裁かれるっていう言葉を見たときに非常に驚いたわけです。神様は今自分がどういう思いを持って生きているのか、何をしようとしているのか、全てを知っておられる。そして言い逃れはできない。神様は永遠を支配しておられます。私たちは昔のことを忘れるってことがあると思います。でも神様は私たちがこの世界に生まれた時から死ぬ時までのその行いを全部ご存知であるということです。私はそれを心の中に思った時に、じゃあ自分の中に神様に喜ばれないもの、敵対するものがないって言えるんだろうか。 100% 神様に今従ってる言えるんだろうか。一切を神様に明け渡して委ねて従っているのか。それを非常に私は心の中で問われるってことを最近あるわけです。だからいつも自分自身が神様の前に出て、何の隠れたところも隠したところもないようにしなければならない。幸いのことに私たちは悔い改めることができる。まあ、ある方も来られてですね、自分はやっぱり罪の悔い改めをしたい。で、私は聖書を開きました。それは新約聖書のヨハネの第一の手紙の一章の九節、神は真実で正しい方ですから私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。それが神様の約束です。だからもし自分でこれはもう自分の罪です、トガです、それを神様に認めて告白するならば神様は許してくださいます。まあ、その方はそれを告白し認めて一緒にお祈りさせていただきました。そして御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。イエス・キリストの十字架の血潮は今も流されている。そして私たちのこの心をもう清め続けてくださる。それが私たちの信仰であり神の真実であるということです。そのことは何によってわかるかっていうと、それは御霊が働いてくださって私たちにそのことを示してください。それが御霊の思いは命と平安です。ですから私たちの心の中に生きる力、命が今与えられているのか、そしてどのような嵐のような状況の中にあっても揺らぐことのないその平安を心の中にいただいているのか、そのことを私たちは日々問われているんではないか と思います。そして神様は私たちを助けてください、力を与えてください。私は進学校を卒業したときに山口県に使わされました。もう全く行ったことのない場所です。どんな人が住んでるのかも知らない。もう行った途端に、まあ、向こうの方がもう方言で喋られて、分からなかったこともあったというようなことがあったんですけれども、一番大きなことは何だったかっていうとですね、まあ、やはりもう経済的なことが非常に心配でした。もう開拓していくっていうことですから、まだ教会ができていない。実は私自身も、体を弱めてですね、1ヶ月間病院に入院したことがあったわけなんです。でその時に本当にお世話になった一人の先輩の先生も、自分はその開拓で、今私たちは教団からの援助っていうのがあるんですけれども、昔はそういうのは全くなかった。だから自分はもうアルバイトで新聞配達したり、もういろんなことをしながらもう伝道していった。しかしついにはもう体を壊してしまって、入院してしまった。でもう自分はダメになるかなと思った時に、神様は自分の心の中に御言葉を与えてくださった。でそれはこの11節の終わりの中にある、ご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。神様はうちに働いて死ぬべき体を生かしてください。そしたら不思議に体に元気が与えられて、その病は癒されて、そしてまた力が与えられてですね、もう一生懸命伝道に、そしてまたもちろん聖経もあるんですけれども、神様は必要を与えてくださった。そういうことを話をしてくださったわけです。ですから私もその時に頼るのはもう自分ではない、もう神様に全部お任せしていく、その信仰が与えられてですね、で、私も1ヶ月ほどで退院することができましたし、そしてまた不思議にも助ける方がですね与えられた。それは今の家内ではないんですけれども、かといって別の女性というわけではなくてですね、もうある家族が食事に招いてくださって、でその代わりに先生自分の家族にもうメッセージしてください、もうそれが交換条件ですって言われてですね、で、その過程で、私はメッセージさせていただいて、またその家族の中から洗礼を受ける人たちも起こされてきたわけですけれども、感謝なことには私が使わされたその年に、5名の方が洗礼を受けられてですね、そして翌年は、今の家内と結婚して、昔の家内は言いませんけれども、新しく家庭を始める、そして感謝のことに、教団もですね、伝道所からもう教会として第二種の教会ということで認められて、新しい出発をすることができた。でもそれは何であったのか。私はやはり自分の力ではない、ご精霊が働いてくださった。もし自分の力で一生懸命頑張ってやっていたら、それこそバッテリー切れのですね、スマホみたいに役に立たない、もうそういうものになっていたのではないだろうか、そういうふうに思います。感謝のことにご精霊は働いておられる。そして特定の人ではない。神様の約束はヨエルを通して終わりの日に全ての人に私は精霊を注ぐ、約束されてペンテコステの時から今日に至るまでそのことがなされているということです。私たち自身は不完全でですね、弱い、そしていつかはもう衰えていきます。しかしご精霊が働いてくださるならば、死ぬべきこの体をもですね生かしてください。 まあ、私たちは時々人間関係につまずいたり、心が折れそうになってしまう、将来に対する不安を感じる。しかし御霊は私たちに命の息を、息吹を心の中に吹かしてくださる、立ち上がらせてください。ですから私たちが何か問題にぶつかったときに、行き詰まるときに祈ることができるということなんです。もう短い祈りでいいわけなんです。神様、私の心を、王座を明け渡します。自分の力ではなく神様の身力で私を生かしてください。それだけ祈るだけです。そうするならば神様は力を与えてくださり、私たちを生きたものとしてくださる。ですから私たちはもう自分の力で頑張るっていうようなバッテリー人生はですね、卒業させていただいて、主をよみがえらせてくださった御霊が私の心の中にも働いてくださっておられる。命を、また平安を心の中に満たしてください。そのように祈るものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちは人間であり、肉の思いが自分のこの頭をもたげていくようなところがあります。しかしそれは決して神様に喜ばれるものでないどころか、もう敵対していってしまうとパウロは語りました。彼自身がそのような人生を歩んでいました。しかしイエス・キリストのその十字架によって、また復活のキリストにお会いして、彼の人生は変えられました。また私たちも信仰において、キリストが私のために十字架にかかって罪の代価を支払ってくださった、そして復活されたキリストは私にも永遠の命を与えてくださっておられる。どうぞそのことを自分の力ではなくて、助け主ご聖霊によって私たちは信じ、そしてまた神様にすべてを明け渡して、委ねて従っていくものとしてくださるようにお願いします。どうぞ私たちの心の中に神のその与えてくださる永遠の命、そしてまた揺るぎない平安を私たち一人一人に与えてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。